はい、皆さん半月ぶりです。映画ファンの集いラジオ、通称ドイラジへようこそ。お相手は私、今年の映画始めは映画ちびまる子ちゃん、イタリアから来た少年で始まったこたつと、
黄金のアデールで始まったおまけと、
白芸との戦いで始まったマリです。
はい、この番組は毎月最終土曜日に都内某所で開催される大人気の全員参加型のトークイベント、映画ファンの集いの情報や魅力をほどほどにお伝えしつつ、普通よりも映画がちょっとだけ好きな映画凡人3人が集まって、全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
第2回
来ましたよ皆さんね。第1回聞きました？
来ました
ね。え、ほんとね、一言言うとね、不親切本当に不親切極まりないね。一発目にね、取り上げた映画はね、激戦ってね、もう映画好きでも見てねえんじゃねえかっていうね、ところからね、まずぶち込みましたからね。
ね、
音もね、カラオケ屋からね、もう丸分かり、
隣の曲が
聞こえちゃうぐらいね。今回スタジオにね、グレードアップしたんでね、皆さんちょっとね、お楽しみいただけたらなと思うんですけれども、ということでね、じゃあ行っちゃいましょうか。
はい、
それでは行きましょう。映画ファンの集いラジオ。
この番組は映画ファンの集いの提供でお送りします。
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人の3人が自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということでね、話していきたいと思うんですけど、まあ、まずね、ちょっと言いたいことなんですけど、皆さんね、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
マジね、たくさんいただきました。だけどね、マジ、心臓に悪い。あのね、これ収録の一昨日まではね、マジね、メールゼロでした。
そうでしたね。
それがね、前日になってね、もう駆け込み女ね、駆け込み男ですね、もう、駆け込み男どものね、メールがね、こういっぱいいただきましてね、桜を雇おうかなと。思ったぐらいなんですけどね、メールいただきました。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、ご紹介させていただきますね。ちょっとあのね、熱いメッセージもね、添えていただいたんですけど、ちょっと割愛させていただきます。まずね、山岡さん、アカデミー賞&ラジー賞について語ってください。山岡さん、現在上映中、これから上映予定の映画。ね、2通ありがとうございます。あと、民郎さん、ちょっと読み方わかんないんですけど、人生で一番好きな映画。こちら、オールタイムベストですね。大森さん、映画の熱い展開、燃える戦い。紫の松さん、篠松さんかもしれないですけどね、2016年これだけは絶対見るぞ。そしてタクーンさん、火星映画おは宇宙映画というね、お題いただきましたんで、じゃあこれ早速ね、ボックスに入れてこれランダムで選んでいきましょう。
はい、
じゃあこれちょっとね、マリッペお願いします。
はいじゃあこれで、
はいはい、読んで。
紫の松さん、篠松さん、はい、2016年これだけは絶対見るぞ
という映画ですね。
はい、
じゃあそれについて語っていきましょう。2016年これだけは絶対見るぞ、ありますか？
何ですかね。とりあえずあのハリーポッターの続編の
ファンタスティックビースト。
そうですね。
ああ、もう全く知らないんだけど、ね、何あれ、ハリーポッターと繋がってんの、あれは。
どう
なんですか、ね、いや俺ハリーポッター実は一本も見てないので全くわかんないです、
ハリーポッターの新作スピンオフ映画、本編から約70年前の世界が舞台で、本編で登場したホグワーツ校の指定教科書の幻の動物とその生息地の著者、ニュートン・スキャマダーを主人公とした物語みたいな話らしい。
あ、そしたら何、見なくても、見てなくても。
見てなくても前の話だから見れる感じですかね。要
は、スター・ウォーズのエピソード1ファントム・メナス的なこと。
そういう感じですよね。
ボルデモートも、ポッターもいないよみたいなことだよね。
70年前ってどうなの？
わかんない
。わかんない。もういるかもね。ハリー・ポッターの世界観があんまりわかってないんで。
いるかもねぐらいのじゃん。
いるかもね
ですかね。
とかね。
いうのも、ね。主演が、なんだっけ、エディ・レッドメイン。
そうなの？
だよね、
ですです。
そうそう。
へぇー。なんか、
今もうね、
ときめく。
そう。
ジュピターでラジー賞
とか、ね。毎年主演、ね、男優アカデミー賞入るみたいな雰囲気になってる。ね、だそういう意味で言ったら、今度、リリーのすべて、その、
女装してるやつ。
女装してるっていう。
あれ も
すごく
ね、
すごい綺麗でしたよね。
なんだ綺麗だよね。
すごいびっくりしたよね。
付き合えるよね、あれだったら、ね。まずい発言だった。いや、あとは？
あとなんだろうね。
僕見たいのはですね、まず一番もう今年ね、見てないけどベストワンだろうと勝手に決めつけてるのが、ヘイトフルエイト。
ヘイトフルエイト。
タランティーノ、クエンティン・タランティーノの新作なんですけど、多分ですけどね、密室劇で8人、ミステリーなんですけど、 多分俺8人しか出てこねえんじゃねえかなっていう、
うん、
で俺ねその人数がすげえ制限されてる映画大好きで、
うん、なんかなんだっけ雪あ、山小屋雪
山なんかねそう山小屋雪なんかそうそういうところにいてサミュエル・L・ジャクソンがメインかな、
うん、
一人一人殺されていくけど誰が犯人か的なやつ
なのか、いやちょっとね詳しくは全然見たいんだけど、うん、とりあえず、まあ、レザーボアドッグスとかさあの辺見てると、まあ、タランティーノの密撃ってもう面白そうだなっていう雰囲気が半端ないじゃん。もうほんとね人数どんどん減ってけばねなんか減ってくほど好きなの俺。
あな
そう
人が減ってく系映画が好き。
いや減ってく系ってかもともと少ない、
うん、
8人しか出てこないんだったら8人だけっていうのが、
う
ん、もうね究極1人だけでいいっていう、
う
ん、ね、
うん、あ去年なんかそういうのあった
ね。あったね。オン・ザ・ハイウェイとか、うん、あのトム・ハーディがね主演やってましたけど車の中でずっとね電話越しに人と喋るけどただ運転してるだけ。マッドマックスと一緒ね。頭から最後までトム・ハーディがずっと運転してるだけっていうもうほんと最高だったんだけどそういうのを期待してる俺は。
なるほど、
うん、あとございます？
あとなんだろうね、なんか改めてどうとか言われるとあれですけど、まあでもキンキンだとやっぱりあのオデッセイとかは。
あ、オデッセイ見たいね。
気になりますね、
うん、なんかまたみたいなね。またお前取り残されてんの。
また取り残されて
インターステラー見ました？
インターステラー見ました、
はい、そう、あの時マットデイモンがどっかのね星で
取り残されて、
そう、すっげー寒そうなとこに取り残されてたじゃないですか。
あの人が出る、
ね、あの人が主役です。
あとあのインターステラーの娘さんいたじゃないですか、博士の、あの人が助けに行くみたいな、
ジェシカ・チャスティン。本当なんか一緒じゃねえかっていうね、シーンだけ切り取ったらちょっとインターステラーとね下手したら区別つかない可能性もあるけどね。ただこれはね、なんだっけ、火星の人でしたっけ。
あ、原作
のね、宇宙物ね、
はい、
あとリドリー・スコットなんで映像もすごくいい。
あー、プロメテウス俺も好きだ、うん、俺も好きだもん。
プロメテウス映像見てるだけで気持ちいいから。
気持ちいいね。リドリー・スコットわかります？エイリアンとかの。
ない
ですね。そんな感じでいいと思いますよ。はい、あとやっぱり VS ものでしょうね。
アメコミのね、大きいのがね、2つあるから、
うん、まずバットマン VS スーパーマン、ジャスティスの誕生。やばいね、これ。どう思います？スーパーマンって知ってます？
スーパーマン知ってますけど見たことない。
なんかもう強いとかいう尺で測れない感じの化け物。
化け物だからちょっとあの今回多分神的に甘がめられたり
しつつ
みたいな。
う
ん、だけどあまりにも強すぎるから街とか破壊しまくってるからそれを危険視してるみたいな社会があってみたいな。
うん、そうそうそう。とまあそっち側なのかな、バットマンが。そう、
だから人間側と、だからスーパーマンは人間じゃないから、
うんうんうん、
クリプトン星人、
宇宙人、ね、そう、宇宙人で、
そうそうそう、そうね、あの君の大好きなね、コードネームアンクルに出てた
ヘンリー・カビル
ですね、がスーパーマンをやります、
スーパーマンやります、
はい、
そうなんですよ、
ナイスですね、は
い、まああんなチャラくないと思うけど、
ね、ないと思いますけどね、
結構苦悩してると思うけど、
でね、あのデアデビルをね以前やってたね、あの誰ですか、
ベンアフレック、
ベンアフレックですよ、ベンアフレックがね、このねマーベルからね DC に移ってヒーローをやるっていうね。
バットマンをやる。
そう、バットマンをやるんですよ。で、なんだ？なんか、クリプトナイトだっけ？
あ、はいはいはい。
なんか、もうなんか特殊なね、なんか素材的なので作ったスーツ着て、普通の人間じゃん、だって。それで渡り合おうっていうね。ところから、もしかしたら和解するのかな、みたいなね。ジャスティスの誕生ですからね。ジャスティスリーグができる、なんか布石になるのかな、みたいな。
アベンジャーズみたいな、
うん、
チームを、2つのね、あのコミック会社があるので、アベンジャーズは、マーベル。
マーベル。
で、DC コミックスと大きいもう一つのあって、そっちがアベンジャーズみたいなことやりたいから、うんうん、今回のをやって、そのジャスティスリーグっていうチームを組もうっていう、う
ん、あ、なるほど、
流れがね。で、そのまあアベンジャーズ的な流れでキャプテンアメリカシビルウォ
ー、そう、今年もう一本も、
そう、もうちょっとプチアベンジャーズ的なね感じになると思うんですけど、ご存知ですか、キャプテンアメリカって。
見たことない。
あらね、もう
アイアンマンはわかる、見たことないけど。
わかるんですけど見たことないっていう。
ぶっちゃけね、もう説明できないんだけどね、ここまで来
ると、ね、でも要は今までアベンジャーズで、チーム組んでた中の2人が、
うん、そうだね、もう主要2人って感じね、
主要2人が仲違いして、うん、要はそことそこでシビルウォーって内戦って
意味ですよ。内戦だね。
だから、うん、あの内輪も壮絶な内輪もみをするという話が、
激しくねぶつかり合うわけですよ、ヒーローとヒーローが、
チーム分かれて、
そう、うんうんうん、そういう映画がね、 DC もねマーベルもどっちもあるっていうのがなんか今年面白いなっていうね。
なんか VS もで言えばこれ見たいかどうかは別ですが、うんうん、なんだっけ、貞子 VS かやこみたいな、
全く知らない。あ、そうなの、
ね、俺もよく知らない、かやこです。
え、全然わかんない。
あ、リング VS ジオンみたいな、
う
ん、
あ、そうなの？
確か。
あれ、ジオンってあの、白塗りの男の子じゃないんだっけ？
あ
の
子。白塗りの男の子。いや、俺、ジオンも見たことないんで、あんまりわかんない。
かやこってなんだっけな。
いや、でもなんかあの、ジオンの時って、なんか女の人も出てきます。女の人？なんか白っぽい感じの、うん、白っぽしい感じの。
ああ、じゃあ白塗り対白装束的なことですか？
あれっぽい、あれっぽい。
いや、白塗りではないと思う。なんか普通にその幽霊っぽい雰囲気です。
これね、知らないし見てない映画をね、言わなきゃいけないっていう。あとは？
あとなんだろう。
まあ可愛いのもあるじゃないですか。例えばズートピア。
可愛いですね。
可愛いね、うん。なんか二足歩行してる動物たちが服着て。うん、楽しく社会築いてるよって、人間いないんだろうなみたいな感じのやつですよね。
かわいい、
とにかくかわいいね。俺あとかわいいなと思う、ペットってやつもかわいいなと思ったんだけど、
ペット
多分ミニオンズとかの作ってる、
あ、わかりました、
わかります、
予告で見ました。
だあの家を開けてる時に、飼い主がね家を開けてる時にペットは何をしてるのっていう、
あ、なんか予告見たかも。
見たでしょ。
あのなんかハムスターかなんかがすごいクリックすごいするやつです
ね。そうそうそうそう、あれ絶対ね、
あ、要はなんか
眺めたい、
ペット版トイストーリー。
そうだ、そうそうそうそう、うん、そうだよね。ペット版トイストーリー、うん、そのままだと思う、多分。
楽しそう。
見たい。
うん、気になります。
結構だから、ピクサーもなんだっけ、アールと少年。
うん、アールと少年ね。
あれも恐竜とかだから、なんか
動物
とか、そういう系の方が今年アニメが、う
ん。結構多いんですね。あともう僕見たいの思いつかないですね。
あとズーといえば、
これ
今年
だよね。ズーランダー2。ズーランダー2ね。
ズーランダー2っていう、あの、俳優のベン・スティーラーさ
んっていう、ね、
知ってますか？
知らない。
ナイトミュージアムとか、
うんうんうん、
多分知ってるはず、うん、
名前と顔が一致してないだけ、
うん、そうね、この人が監督している結構おバカムービー、
うん、おバカムービーですね。
なんか主演もやってて、世界一売れてるファッションモデル的な、そういう人たちが結構なんかあの世間と、
うん、
なんか感覚離れすぎてるから自分たちはかっこいいと思ってけど、ちょっと片髪とバカなことやってるみたいなことを、本当にバカなだけの映画みたいな、
まあ、バカ似合うからね。
そうそう、
バカやらせたらマジ面白いからね。それはまあ確かにちょっと見たい、ね、
ワンもすんごく面白かったから、
うん、
結構なんかまさか2やるとはみたいな、
うん、
続編系だとあのアリス・イン・ワンダ
ーラン
ド続きがのやつ、
ミヤ・ワシコ・シカですか、
とだってフィリオサが、
え、そうなの？
あ、そうなんです。
そうですよね。
あ、そうなんだ。シャリセロン。
シャリセロンが、だって、はい、悪い方ですよね。
マジ？
もともと、ワンから。
あれ、そうだっけ？
いや、顔とか間違えしてないかも。
それは、全然違いました。そっちもある続編。スノーホワイトの続編でした。
あー、
すいません。
雪の女王。
はい、すいません。
はいはいはいはい。あー、なるほどなるほど。じゃあ、なんだ？誰と誰だ？
誰と誰だ？どっち？
アリス・イン・ワンダーランドは？
ミヤさんと、ジョニー・デッパーもいないの？
いや、でもジョニー・デップ出るんじゃないのかな。
前作は好きだったんですか？
前作すごい大好きです。
あ、そうなんだ。
いや、本当なんかあの衣装とかメイクとか、うん、もうその辺がすごいやっぱりもうそれだけ見てるだけでも幸せだし、
話
も
楽しい。そりゃだってね、シンデレラ好きな人ですからそりゃ好きでしょうね。そうしたらね、その雪の女王も、雪の女王、スノーホワイトも、
スノーホワイトも気になる。
もしかしたらね、
うん、
これね、知らねえ、知らねえし見てない映画を語るって無理だね。かなり無謀な挑戦だねこれね。
そういうコーナーで、
そういうコーナーだね。トイラジ、はい、ってな感じでね、グダグダ語りましたけど、もう一本いけそうだから行っちゃいますか。
お題もう一本、
うん、ちょっと引いてください、
は
い、
じゃあ行きます
ね。マリッペが今また手をテッドのね、テッドの袋に手を突っ込んで、はい、はい、じゃーん、
大森さんから、
はい、
映画の熱い展開、燃える戦いお願いいたします。
わお
来ましたね。
なるほどね。
なるほどね。
じゃあ大森さんは結構熱いメッセージ添えていただいたんで、こちらもちょっとご紹介いたします。ラジオネーム大森です。どうやら応援してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人生初のラジオへの投稿メール、もうね、初がこれっていうね。この、
ありがたいです。
この頃胸が熱くなるようなたぎれ が見たくてたまりません。最近ではクリードが激アツでした。そこで皆さんにぜひダマなししてほしいお題は、映画の熱い展開、燃える戦いです。お三方の好きな熱い展開、燃える戦い、おすすめ胸熱映画があればぜひ教えてほしいです。ちなみに僕の好きな激アツ展開はスパイダーマン3で、2対1で大ピンチの主人公のもとに、映画冒頭で大喧嘩した親友が駆けつけてくれるあのシーンです。作品自体賛否が分かれるものの、当時原作も何も知らない情弱高校生だった僕にとっては あの展開は失禁物でした。よろしくお願いします。ね、
すごい。
めっちゃ熱いのをもらいましたんでね。その熱さにね、ちょっと応えるべく、僕らも熱いの今ね、考えていただいて。
熱いの。
いや、オレイ君もその熱いでね、まんまね、まんまパッて思いついたのがね、ヒート。
ああ、ヒート。
ヒート。アルパチーノと、あと、ロバート・デ・ニーロの、まあ、2社がね、まあ、共演してるっていう話なんですけど、まあ、マフィアと、まあ、警官ですね。警官ものですね。で、それが、まあ、なんでしょうね。とにかくすげえのが、銃撃戦なんですよ。街中で、あれ、すごい、マジモンっぽい、なんかミリタリーオタクでもなんでもないけど、あ、これ本物っぽいぞっていう戦いが繰り広げられるわけですよ。その銃撃戦だけでもね、
結構長い。
そう、尺あるし、いやもう迫力が半分、もうなんかね、前半と後半全部吹っ飛ぶぐらいの忘れちゃうぐらいの、え、すごすぎるっていう。
なんか監督が結構こだわってる人で、多分銃の音とかも全部違う、
そうそうそう、
それぞれの本当の音になるように
とか、そうそうそうそう、本当そのぐらいね、こだわってるやつで。デニーロ好きでしょ？
デニーロ
ね、はい、マリッペね、
マインターン、
マインターンね、マインターンのデニーロとは全然違うんですけどね、もうちょっとね、怖い。あのゴッドファーザーの時もね、あの共演とまではいかないのか、ゴッドファーザー2だっけ、アルパチーノとデニーロが2人で、まあ、そのマフィア的なのね、出てるんだけど、ようやくそれでね、2人とも同じテーブルに座って会話するシーンとかあったり、これやっぱ2人のファンとしてはね、たまらんのですよ、う
ん、たまらん
のです、たまらんのです。
なんか当時あのこれ実は一緒に撮ってないんじゃないかみたいな話も、
あ、そうそうそう、なんか同じ画角に
収まってない、この映画2人が主演なんだけど、うんうん、二人で本当に撮影してるシーンは一個もないんじゃないかって言われたりして、
そういうのもね、そういうのもなんかワクワクするじゃないですか。ちょうだいよ。熱い映画ちょうだいよ。
いきなり熱い映画ね。うん、
今のね、この間に考えたでしょ。
うん、なんか熱い、その つながりかどうかわかんないけど、デニーロで思い出したけど、これもちょっと古い映画で、うん、アンタッチャブルって。
知らないです。
見てない？
見てないです。
知らない。
結構もう普通に名作ですよね。あの、デニーロ。あの、なんだっけ、あの芸人の名前忘れたけど、あのデニーロがなんか泣き笑いみたいなするっていうゲーム
の人がいるんですね。
いるじゃないですか。
はい、わかんないですけど、
あれの元ネタ多分アンタッチャブルかな。それで、あの、それ本当の実際の話がベースか、あの禁酒、アメリカの禁酒法の時代って、あのお酒をね、
はいはい、
あれっていうので、マフィアとやっぱり警察で、でマフィアのドンがデニーロで、で警察の方が、どなたか、あの、あ、ケビン・コスナー、
ああ、はい、
ケビン・コスナーのチームが追っててみたいなやつで、それのやっぱ熱い展開みたいなやつで、ちょっとすげえ胸熱なのが、後半で駅で多分あれなんか追いかけてる中で、結構静かなシーンなんですけど、なんか駅の階段のシーンがあるんですよ、
はい、
それでなんか多分階段の上に逃げてったのかな、すごくうろ覚えで申し訳ないですけど、で、その悪い方がそこにいた、赤ちゃんを乳母車で押した、あの女の人から赤ちゃんの乳母車を落として、でそれに切り取らせて、逃げようとしてて、
それなんかそのシーンだけ知ってるかもしれない。
そう、すごい有名なシーンだから、
スロー使うやつですよね。
そうそう、スロー使う、
あー、はいはい、
そこでそう、アンディ・ガルシアって、ゴッドファーザーの3とかにも出てくる人ですけど、が、なんか、滑り込んで、体全体で足とかで、その、乳母車受け止めた上で打ってっていう、そこがすごく結構胸熱な子だなっていう、思い出したなって感じですね。
なんか結構真似されたりもしてますね、
そうそうそうそう、
映画で。
うん、
ああ、それ知らなかった。
でもアンタッチャブルは本当にすごく誰でも見れる名作だからいいと思う。
じゃあちょっとチェックしてみます、マリッペある？
私何ですかね、なんかあんまりそんななんか熱い映画、
ね、
なんか
展開、
そういう感じをあんまり
戦ってるやつとか、
あんまりそんなに、インディージョーンズぐらいしかパッと浮かんでこなくて、インディージョーンズだと何が好きかって、あのパート2のあの、魔球の伝説の時の、あの子供と連携プレー的な感じで倒していくところのシーンとか、あとは
そう、ね、連携プレーとか結構
そうだね、あ、
そういうのはすごい、
ね、
よくやったみたいな、
スパイダーマン3だってそうだもんね、
そういうのとか、あとはあのパート3の、あのそれこそショーン・コネリーが、あの傘使って戦うところとか、なんかあのなんだろう、 やっつけるんだけど綺麗にやっつけるみたいな、
どういうこと
あの感じ。
やっつけるんだけど綺麗にや
っつける。自分の手を下すんじゃなくてみたいな。あんまり暴力的じゃなくてっていうあの感じの綺麗さとか、そういうのにすごいあーって感じがします
ね。じゃあちょっと男臭いやつじゃない方がいいってことね。
ちょっと私あんまり映像が早いと画面酔いするんで。
マイケル・ベイ大丈夫ですか？
いやもう絶対ダメでしょ。
ダメですか？うん、ああそっか、チームもの的なね、そういうのもいいんだろうね。
あ、ちょっと思い出したのは去年ので、うん、結構この3人見てる最近のやつだし、あれだとやっぱキングスマンとかで、
キングスマンね、
やっぱね、いろいろあった上 で、ね、あの主人公のエグジーが、うん、スーツを着るシーンね、
はいはいはいはい、
バンと見せるシーン、うん、まあ、あのスーツの着こなしがうんぬんっていう議論もあるっぽいですけど
あ、そうなのね。
でもやっぱあそこはやっぱり胸熱なし、うん、展開になってるんだ
よね。いや俺からしたらね、やっぱね、帽子キャップはね、斜めかぶり派の僕としてはね、やっぱサムエリュエル・ジャクソンがね、 あのね、やっぱやられてしまうっていうのはね、ちょっとこれは
え、それは
思うところがありますよね。いやちょっとエグジーお前キャップだけはかぶっとけよと。
あー、もともとの
そうマナーメイクスメインでシャッとね、紳士的に整えつつ、うん、キャップだけは被ってるっていうぐらいでね、うん、やってほしかったなーっていう、うん、
それまあまあちょっと紳士になってない
からね。違うね、反紳士だね、ごめんなさいねっていうことでね。あとなんかね、熱い絵があったり、
あ、去年、うん、ウォリアーがやっぱり熱いので話題になって、ね、
はい、
あれなんですけど、実はもうこう、これ激戦じゃないです、激戦じゃないですよ、激戦じゃないんですけど、はい、これ韓国映画で、はい、知ってる人は知ってるんですけど、もっと昔にこれほぼに同じ展開じゃないかっていう映画があって、うん、クライングフィストっていう、
知らないです、
知らないと思うんですけど、はい、うん、映画があって、監督さんは最近映画ファン的な結構好きな人的にはベルリンファイルとかで有名になった人の、
テロライブとかの、
テロライブは違います。で、そう、テロライブは主演が一緒っていうね。
あ、そういうことね。
はい、それは置いといて、
はい、
いや、ウォーリアー見てないですよね。
気になりすぎて見てないんですよね。
う
ん、
ウォーリアーとかは、もう、要は、2人の主人公がそれぞれの、ね、ものを背負って、それぞれのことをしつつ、最後に対決するみたいな大枠の流れがあるんですけど、うん、
トム・ハーディーと、
トム・ハーディーとエドガートンっていう。はい、まあ、それで、だからそこが胸熱だっていうあれなんですけど、うん、
ね、
全く同じプロットで、そのクライングフィストはあって、
そうなんだ、
で個人的にはクライングフィストの方が好きで、クライングフィストは何が好きって、ウォリアーはやっぱり兄弟とか、そういうつながりとかあるんですけど、うん、全く関係ない二人なんですよ。
へぇ、それ面白いの逆に。
いや、面白い。で、全く関係ない二人が全く違う人生を歩んでる、負け犬的な人生を歩んでて、一、うん、人若くて一人、結構もう年取っててっていう、うん、多分年取ってる方はやっぱり昔なんかチャンピオンとかなってたかな、なんかやっぱなんかそういう人だったと思うんですけど、俺もすごく無理覚えですけど、で全く知らない相手が戦うんですよ。だから、うん、見てる方はどっちを応援していいか本当にわからない。
あ、うん、そっかそっか、で、
ど、
はいはいはい、
そうそうそうそう、なんかウォーリアーだとなんかまあどっちかっても多分兄弟だし、
う
ん、なんか兄弟の問題とか解決とかされるとかがあるんですけど、
なんかもう保険というかね、
そう、
どっち勝っても、
うん、フライングフィストはないんで、うん、そういうところがなんか胸熱を通り越したなんか熱さがあるというか、うん、
それ面白いかも、
展開分かるまでドキドキ感もあります
ね。そうそうそう、うん、これいつつながるんだとったら本当に最後の試合をやるだけなんですよ。でも人生ってやっぱりそういうもんじゃないですか、
ね、
うん、
確かにね、
それぞれの人生が背負ってっていうのは実際はそうだっていう。
でもロッキー2人分みたいのが一挙にって感じ、
うん、まあそうそうそうそう、
へえ、超面白そうじゃん。
そうね、ロッキー2人分だね、そう考えると、うん、
それいいわ。俺ね、韓国で思い出したけど、悪魔を見た、
悪魔を見た、
悪魔を見た、あれも熱い対決でしょ。
熱いといえば熱いけど、結構
ちょっとまあグロではありますけれども、うん、主演がイ・ビョンホンですね、うん、イ・ビョンホン分かりますか？
なんとなく薄ぼんやり、
ちょっとね、ムキムキして
ムキムキして今ハリウッド進出している、
知ってるね、 G.I. ジョーとか出たりそれ代表作っておかしいで、なんかいろいろ、
まあこの前去年ターミネーターの新作に
出て
ます
ね。あ、そっか、
うん、
そっかそっか、はい、ジェニシスに、ターミネータージェニシスに出たりとかしてる、まあ、イ・ビョンホンが、まあ、奥さんを殺されて、でその殺人鬼と、まあ、バトルっていうね、そのバトり方がね、
延々追っかけっこ、
そう、延々
追っかけっこ
ね、そう、だからもうずっとこっちがね、なんだろうね、優勢になってる側が被害者側なのか、やっぱり殺人鬼の方なのか、だからどっちもね、悪魔なんです。悪魔 VS 悪魔、
悪魔になっちゃった、もともと悪魔の人 人と、
そうそうそう、
あのやっぱりそのあの殺人鬼の人がいて、うん、でイ・ビョンホンは奥さん殺されちゃったからそっから悪魔になっちゃった、
後から転じていくっていう、その二人が延々ともやり合うの。
そう、なんで延々やり合うかというと、イ・ビョンホンがのが全然あの、うん、強いのね、あの、うん、なんだっけ、もともと警察でいろんな体術とかも持ってるし、うん、でボッコボコにするんだけど、うん、そしたら逃がすの。
そう、殺しちゃったらもう終わりだからさ。
あ、
ほんでまたちょっと逃げてからまたは捕まえてボッコボコにするの。それ繰り返す
繰り返すっていう、超面白いからこれこれちょっと熱い戦い、
ちょっとマリッペリ進められるかどうか
は
わからないけど、
ちょっと進められると限定するかもしれないですけど、うん、これはおすすめでございますね、う
ん。でも本当は戦いとかだけじゃなくて熱い展開とかも あるはずなんだけどね、
うん、
なんだろう、映画名パッと出ないですけど、もともと敵同士がこう仲間になって的な流れをすごい好きです。
あ、なんかジャンプ的な
もうドラゴンボールねあのピッコロとかね、はい、そういう感じですか、
うん、
まあじゃあそういう感じで、
そんな感じ で、
はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょうか。
ドイラジ
映画ファン通信。
このコーナーでは毎月最終土曜日に開催される映画ファンの集いの情報をお届けします。
はい、ということでね、まあ、実はね、映画ファンの集いっていうのを参加するとなんか毎回試写会とか行けたりするんですよね。
そうですね、
なぜかね、
はい、
なので、まあ、僕らはね今月入って何本か見たと思うんで、ちょっとそのどういうのをね見たかとかもねお伝えできればなと思うんですけど、マリッペなんか見ました？
私あの最初のオープニングで言った白ゲーとの戦いと、
白ゲーの戦い、
あと
試写会で映画始めよう、
はい、映画始めよう、
贅沢ですね、
はい、2っぽいよね、映画2っぽい、
映画2っぽいね、はい、どうでした？
あ、いやなんかその結構クジラが大きくてわーってくるようなイメージがすごい強かったんですけど、それももちろんあるんですけど、人間描写がすごい良くて、
ドラマ部分が、
ドラマ部分が、はい、すごいなんか思いのほか
こう、うん、まあ、ロンハワード
胸にグッときて、
監督が
しばらく放心状態で立てなかったっていう、
おもしかしたらじゃあね、ゆくゆくはね今年のランキング入るかもしれない、
いや入るんじゃないかな
と、そこまでか、はい、それは見たいんじゃないですかね、
すごい良かったと思ってます。
あとね、まあ、僕ら全員見たエージェントウルトラっていうのありましたね、
はいはい
はい、これどうでした？
まあなんていうかジャンル感 B 級感満載な感じですね。
満載ですね、まあ、あの舐めてた相手が実は殺人マシンものでした
っていう、舐めてた相手がつか自分も意識してないっていうね、
そうそう、自分自身も自分自身を舐めてるよね、
そうそうそう、
うん、
まあ、ちょっとバカっぽい主人公だからね、
そうそうそう、まあ、主人公がそのあれですね、ジェシー・アイゼンバーグ演じる人がバイトやってる人なんですけど、うん、その人が、まあ、ウルトラ計画に実はちょっと改造されてたと、ある引き金でね、殺人鬼に、ね、変貌するわけですけど、僕ねジェシー・アイゼンバーグね2種類あると思って、
うん、
まずナヨジェシーね、
ナヨジェシー
ってもうあの、うん、ソーシャルネットワークとか、
うんうんうん、
ああいうのナヨジェシー、
うんうん、
リーグ的なね感じ、あとイケジェシーね、
うんうん、
これグランドイリュージョンとか、
グランドイリュージョンね、
かっこいいじゃんっていう、もうなんか二宮くんにしか見えないみたいな、あの嵐のぐらいのかっこいい、アイドルみたいなかっこよさしてんの、イケてんの、
でもアイドル、うん、実はアイドル顔なん
だ、なんかそうだね、うん、で今回のねエージェントルトラね、これね実はね両者の枠から外れてね、なよイケジェシーなんですねこれね、なよったまま
ダブルでダブル
なよったままイケてる動きするっていうね、なよイケジェシーさんをねぜひご覧いただけたらなと思いますね、
うん、
こんなのもありますんで、ぜひね映画ファンの集い参加してみてください。で今月はね1月30日がね映画ファンの集いなんですけれども、もうこちらはねもう締め切ってますんで、次回がね2月27日受付始まるのはちょっと2月頭ぐらいだと思うんで、ぜひお早めにねお申し込みいただいて、う
ん、最近ちょっと早割りが始まったんで、
そうなんですよね、3000円ぐらい
で、ね、結構早く、
はい、
埋まっちゃう
イベント参加できます
ので、
そう1週間ぐらいでも埋まっちゃうんで、うん、見たら押すクリック、すぐクリックで申し込んでくださいということでね、参加してみてください。
トイラジ
クラエ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い入れのある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人の3人が実際に見て次の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、そうですね、で今回ね前回第1回なのにねメールいただきまして、今回の映画ラジオネームりょうすけさんからねリクエストいただきましたフレンチコネクションです。これ皆さん見ました？
見ました。
なんだね、あらすじを、
そうですね、ちょっとあらすじをの方お願いします、
あらすじざっくりですが、はい、ジン・ハックマン演じるポパイ刑事がひたすらに麻薬取引の犯人を追う、そんな映画です。
ざっくり思いのほかざっくりだね。まあでもね、ここ保管していこう。
はい、お願いします。
というわけでね、はい、じゃあ皆さんでね、どうでしたかという感じでね、まず語っていこうと思います。まずね、俺言いたかったのは、あの前回ね、あのウッジョブの伊藤英明っぽいのかっていう話をしたけど、全く違って、
う
ん、全くそういうことじゃなかった本当にね、どうでした、どうでした。
いや、なんかまあなんかもう全体的に名作感が強い感じは、やっぱ71年、
はいはいはい、
あれってもう一応アニメリカンニューシネマ、
俺も全く詳しくないですね、
アメリカンニューシネマって分かんない、
今はてなって感じです。
多分ね、マリさん的には好きと真逆な形態、アンハッピーエンドとか、うん、アンチヒーローとか、うん、あとあの反社会的な主人公を、うん、が出てきてあのドラマを作っていくっていう、うん、
そうだね、そのアンチヒーロー感がね、すごく強かったよね。
あとやっぱアンハッピーエンド、
うん、あ、そっか、あれももうね、文脈から読み解けばアンハッピーエンドだっていうのは明快みたいな感じですか。え、どうでした最後ね。
そうです、
最後から語るのかって話だけどね。
まあまあまあ、
銃声で終わりますよね。
まあ、これどこまでネタバレするか問題がまたあるけど、
うん、いや、なんかこれはもう皆さん見ていただいてる、もう見ていただいてる体でお話しいたしますけど、うんうん、僕やっぱ気になったのは、まあ、だから最初の始まり方ですよね。誰か、もうまずジン・ハックマン、俺まず誰か分かってない状態から見てるわけですよ。で、なんか殺されますよね、誰かが、殺し屋に、うん、で、その殺し屋に殺された後、あの殺し屋が転がってるフランスパンをたぶんなんか持って、ね、ちぎってポイって放り投げるってシーンがあって、あの瞬間にこの殺された人が善なのか悪なのか全く分かんないけど、とにかくこの人は殺した側は悪人だっていうのがもうすぐ分かるなっていう、
うん、
だそのフード理論ですね。フード理論、フード理論で言うと、この主人公のジン・ハックマンとか、あの永遠に悪人として描かれてるんですよね。例えば食べてるパンを途中で投げ捨てる、
あ、
飲んでたコーヒーかなをなんか、ま、窓越しにね、うん、ザーって全部捨てる、
うん、
とか、ずっとね、あのリンゴ飴もね、リンゴ飴みたいなのあるじゃない、うん、駅で買ったやつあれもね、ゴミ箱の中にも入れねえっていう。で、なんかもうそのフードの描写を見ても全然正義として描かれてないなって。
そうですね、うんうんうん、
だからその俺からするとマフィア側、
うん、どちら側もっていう、う
ん、悪とされてる人と正義とされてる人なんだけど、うん、どちらもなんか欲の亡者というか、まあ、マフィアの方はまあ金ですよね、
うん、
ジン・ハックマンの方はなんだろうね、その正義欲というか、正しいとされていることなら何でも許されると思ってる感じ。
あ、はいはいはい、
うん、
だからあの悪いやつだと思ってるやつに対してはどんな仕打ちもしてもいいみたいな。
それってやっぱ他人からすると悪なんだよね。例えばあの、うん、電車乗ってる時のシーンもそうだけど、あの乗り降りの超面白いとこあるじゃん、ね、出たり入ったり出たり入ったりみたいなあそこでちょっと付き合わされて降ろされちゃった女性客とか、あの人からしたら、え、なんでっていう、なんで急に私行こうとしたとこあんのに、なんか電車から降ろされたんだけど。
あとそもそもあのそのカーチェイスの車ね、
車ね、車借りるシーンとか、
借りるシーン、借りるっていうか、もう強奪してるだけだから、強奪
だよね、だから全くもって正義ではないんだよね。ただ本人が正しいと信じていることを貫いている、うん、だからこそ、うん、まあそれに対する報いというかがラストの演出で、
うん、
まあ繋がってくると、まあ彼はそりゃそういう終わり方になるでしょうっていう繋がりになるかなっていう、
うん、あ、だからちゃんとそういう風に全体的に作られてるってことね。
そうそうそう、どっちなのっていうわけじゃなくて、うん、見てればやっぱり映画的な裁きはこいつ自身が受けるべきじゃないかという風にね、
うん、
感じたんですけどね。マリペさんいかがですか全然ね、別軸から語っていただいていいんで、ね、うん、
結構あんまり好みじゃない感じっぽいですけど。
そうですね、あんまり自分からは見ない映画ですね、
う
ん、
そう、そういうの出会えるのがいいよね。
まあそうだよね、こういうやつ、うん、体験だ
と、
ね、
なんかやっぱりまず最初のところであんまり何も物語られない感じで進んでいくんで、
うんう
ん
うん、
これ誰とか、これどっち側の人とか、今何が起こってるのっていうところをしばらくがやっぱりちょっと苦しい部分があって、あ、まあ、そこがこうやってそのさっき言ってたその電車の乗り降りのシーンとか、うん、その辺からはもうだいぶ自分も乗って見ていけるんですけど、
うん、
でもどうしてもやっぱりその展開として全体として明るくはないから、
そうですね、
やっぱり、ね、 まあそんなに好みではないけど、ただやっぱりその描写がうまいなっていうのは思うし、うん、そのラジオで投稿してもらったとこにも書いてあったように、うん、あのカーチェイスの部分、
ね、
これは
あのカーチェイス今見ても斬新だよね、うん、だって車と車のカーチェイスないもんねっていう、うん、
あれ ね
電車を追いかけるためにカーチェイスっていう、うん、
あれはすごいなっていう、う
ん、しかも面白いのがやっぱり電車が上を通ってるっていう、うん、その縦のなんか運動線があるのが面白いって
斬新ですよね、
なんかね、そう文面だけ見てるとよく分かってなかったんだけど、
そう
本当にね、なんだろうね、高架下じゃないけど、うん、もうレールが上で見えるっていう、
うん、
だから本当ね、列車と並走してる感じ、上と下で、うん、あれは見たことないよね、
うん、
見たことないと結構ね、やっぱりあったなと思うんですよね、
うん、いや本当にそういう意味では全然、あと、うん、結構なんだろう、映像的にもそんなにそこまで古く感じないような
感じない
、だから今のあの なんだろう、映画としての映画のルックもあったぐらいだと思う、
うん、あと俺があのね感動したのはね、まあ、マグロ解体ならね車解体ショーですね、
あ
ここまでね
そうそうそう
解体しちゃってそんで見つかんないってなってるね、あるものを探してますけれども、うん、この時ね、もうお前いい加減諦めろよと、ジン・ハックマンさんこれはもう骨だぞと骨と皮だけになってる状態の車を見て、でその後ね、なんだろうね、あの重量のね、
うん、
ところから導き出して、うん、これやっぱなんかあるぞっていうところで、またこんなとこにっていう、
うん、
こんなとこに隠してる感じ、あれ俺見たことないですね、あの場所にあんなの隠せんのか、
ね、びっくりした ね、
うん、
でもあのシーン一番ワクワクしたから、
ワクワクしたね、うん、あそこいいねなんか俺だったら何しまおうみたいなね
まあだからあそこがやっぱ結構車のシーンで、あのメールでも吉木さんが言ってた、うん、その結構執念的なところがあるけど、あそこもすっごくそこは出てるよね、だから執念あるからずっと諦めないっていうか、う、ね、普通だったらもう諦めてるけど、絶対
正しいと思ってるからね、
そう
そう、
絶対あるって、いやもう絶対ないってみんな思ってるのにっていうのを飛び越えて、まだやり続けるっていうのはそういうとこが出てるから
、あれもねすごいわね、
あと単純にあ、ジン・ハックマンが若いなっていう新鮮さが、
知らないんだよね、
あ本当
何本か多分見てると思う、
何に出てたかまでは分からないけど、うん、まあなんだろう、でももうなんか結構年取ってる、まあ、うん、もうこのフレンチコネクションの時点で結構で、そんな若いって感じでもないけれども、
うん、
もっと年取ってるイメージが全然固定化されてるから、うん、新鮮だった
っけ、うん、いやー、まあ、面白かったですね、
うん、面白かった
というね感じで、ちょっとゆるっとね、何にもねまとまってない感じこれこそがね僕らのラジオということでね、まああの凌介さん本当ありがとうございます、
ありがとうございます、
面白かったです、
うん、
ということでね、実はまだまだね、あのお題じゃないですね、メールいただきましたんで、これ次回の方ちょっとご紹介しようかなと、では次回のね暗い映画愛のね作品なんですけれども、まあね、すっごいびっくりするぐらいね、たくさんの人からメールいただいたんで、実は全部全然紹介できない、ちょっと申し訳ないですけどね、ありがたいんですけど、
ね、本当にありがたいですね、
なのでちょっとね、まあ、こちら選ばせていただいた、これラジオネーム山岡さんですね、山岡さんからいただきました、こちら紹介いたします。アメリカンサイコという2001年の米国映画を紹介させていただきます。舞台は1980年代、主人公はクリスチャン・ベール演じる投資銀行に勤めるエリートサラリーマン、しかし彼には裏の顔があり、毎夜激しい衝動に抑えきれず、獲物を求めては快楽殺人にふけるのであったというお話です。ブランド自慢や顔の広さアピールなど、上流階級の不毛さ、軽薄さをえぐり出し、現代社会に対する痛切な風刺を表現する本作ですが、見どころは何といってもクリスチャン・ベールの衝撃の怪演。恐怖と笑いは紙一重と申しますが、まさにその言葉通り、もはや伝説となっている名刺バトル、全裸チェーンソーなどなど、一度見たら絶対に忘れられない場面の連続で、腹筋崩壊待ったなしです。しかしながら、おそらく笑わせようとするつもりは全くなく、あくまでもクリスチャン・ベールが真摯に演技に向き合ったがために、奇跡的な化学反応が起こってしまった結果だと思います。ベール以外にもウィレム・デフォー、ジャレット・レトラ、実力派俳優が出演しており、当然まとも文脈でも楽しめる映画です。面白い割にはあまり知られていない作品ですので、ぜひ視聴していただければと思います、ということですね。山岡さんね、実はね、2週というかね、2回にわたってねメールいただきましたんでね、前回読めなかったんでね、ほんとよかったなと思うんですけど、アメリカ最高。はい、というわけで次エンディングいきましょう。
ろそろお別れの時間となりましたね。今日は前回と比べるとねガッチガチですね
環境によるのかな。
もうね、いやだってもうスタジオですから、ここ。前回ねカラオケ屋からねのほほんとねお届けしてたクオリティからするとね、もうちょっと背筋シャキンとしてね、もう一本一本あるマイクに向かってね、なんかもう会話なのかわかんないね感じで話してますから、ちょっとねガチガチしちゃうんですよ。これ一応慣れていきますんでね、皆さん温かくね見守っていただければなと思うんですけども、ね、
お願いします。
あともう重ねてね、重ねてメールの感謝ですね。今回ねちょっとね量がねほんとたくさんありましたんで、ちょっとご紹介できなかったね、お名前だけの紹介となってしまった人もたくさんいるんですけど、もう次回もねぜひこのまんまご贔屓にしていただければな。そうするとね僕らもねやる気満々でね、次回もね投げていくことも、はい、頑張っていけるんで、お願いします。なんとかお願いしますよ。じゃあこの番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。視聴台トークのお題、フラエ映画愛などの各コーナーへはもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしてますので、じゃんじゃん送ってきてください。フラエ映画愛で採用されたリスナーは次回の映画ファンの集いに無料でご招待します。そして映画が好き、映画の話をしたい、映画の話を聞きたいとちょっとでも思われた方は、ぜひ毎月最終土曜日に開催される映画ファンの集いに一度参加してみてくださいね。詳しくは映画ファンの集いで検索してみてください。
で、ツイッターの方なんですけれども、ハッシュタグドイラジ、ひらがなでね書いていただければ僕ら感想を拾えますんで、そちらもお願いいたします。それでは皆様、2月もキネマの神様のご加護がありますように、ということでまた半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリでした。
またねー。